おはようございます。ただいまより2023年8月6日の第3礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら神様の前に静かに心を整え礼拝に臨みましょう。それでは聖歌273番を持って神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。では司会者がお祈りをいたします。天地を創造され、私たち一人一人を母の胎の中にある時から形作り、また罪の中から救い出してくださった尊い主よ、あなたの御名を賛美いたします。この猛暑が続く中、体調の試みに遭われている方々もおられることと思いますが、今ひとたび共にこの会堂で、あるいはオンラインであなたの前に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。7月に続きこの8月も世界平和月間であることを覚えます。あなたは旧約聖書のアモス書の中で、洪水を水のように、義を絶えず流れる谷川のように流れさせよと私たちに命じられました。今この世界で平和が大きく試みられています。また日本国内や私たちの身の回りにも、弱い立場にある方々が痛みと苦しみを受けており、 公正と平和、思いやりに満ちた政治が行われていません。私たちが日本に生かされているキリスト者として、弱い方々に目を配り、また正義や平和がなされるようにいつも目を覚まして、見張り人としての役割を果たしていくことができるように強めお支えください。今日も週の初めにあたって、あなたがメッセージを通して導きとなる御言葉を与えてくださることを感謝いたします。この礼拝の一切を御手にお委ねして、尊い平和の主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝は安藤治先生に御言葉を取り継いでいただきます。去年まで3度お明かしを含めてメッセージを取り継いでいただきました。で、今日は4回目になりますけれども、今一度安藤先生に聖書の御言葉を取り継いでいただきたいと思っております。それでは今日の聖書箇所をお読みいたしますので、聖書を開きください。新約聖書ヨハネの福音書7章37節から44節の御言葉になります。ヨハネの福音書7章37節から44節の御言葉です。ではお読みいたします。ヨハネの福音書7章37節から。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも渇いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまた栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。この言葉を聞いて、群衆の中には、この方は確かにあの預言者だという人たちがいた。別の人たちは、この方はキリストだと言った。しかし、このように言う人たちもいた。キリストはガリラヤから出るだろうか。キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村、ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。こうして、イエスのことで群衆の間に分裂が生じた。彼らの中にはイエスを捕らえたいと思う人たちもいたが、誰もイエスに手をかける者はいなかった。それでは、神から賜ったものという題で御言葉を取り継いでいただきます。じゃあ安藤先生、拍手でお迎えいたしましょうか。
今本先生が言われた通り、昨年まで3年3回にわたりましてご奉仕させていただいたときには、 受洗に至る救いの証、召されて献身したこと、伝道者となっての働きという証を中心としたメッセージをさせていただきました。今回もその続きを期待している方もおられるかもしれません。でも今日は8月6日78年前に人類史上初めて広島に原爆が落とされた日です。この日もよく晴れた大変暑い日だったと言われております。今年の夏大変暑いですけども、この8月の厳しい暑さの中で78年前の終戦となったその戦争と犠牲者たちのことを私は忍びました。この時期になりますと新聞の声という欄、私は朝日新聞なんですけど、そう書いてあるんですけどね、戦争の体験や思いが投稿されております。戦争では自国の正義を主張します。でも一昨日の新聞にこのような論評がありました。正義を訴えるよりも自国はもちろん相手国の人間も大事にしているという発信が重要です。戦争で人が死ぬことはより深刻に捉えるべきで、正義の戦争はありませんとありました。私の考えもそうだなと同じです。今も一昨年から起こったロシアのウクライナ侵攻による戦争などにも同じことが見えます。78年経ってだんだん戦争体験者が少なくなってきました。私も戦時中に生まれましたけれども、戦争については全く記憶の中にありません。戦後の貧しかった時代をただ思うことはできます。でもその戦争を体験した人々が戦争の歴史を検証し反省し風化させてはならないと言っています。先の大戦で日本では230万人の人々、特に若者たちが戦死しました。だいぶ前ですけども、このような言葉もありました。男一人にトラック一台の女、どんなに若い男性たちが死んだかが思われます。人の命が粗末に扱われる、これは誠の神を知らないからであります。日本は戦前まで清国日本、天皇は荒人神という思想がありました。その天皇の 元赤紙一枚で戦争へと駆り出されて行きました。終戦によって天皇は人間宣言なるものをしました。もちろんそのような宣言をしなくとも日本は神国ではありませんし、天皇も荒人神ではないということを今は誰でもが知っております。まことの神は命をこよなく愛するお方です。人をご自分の姿に似せて創造されたほどに私たちを愛してくださっているお方です。そして神の位を捨て人としてこの世においでくださったイエス様もこう言われました。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいでしょうか。命は全世界よりも重いこと、そしてこのお言葉の中にはその命を失った人間のためにご自身の命を差し出すことを暗示しておられます。命は神から賜っているものです。私たちはその命を神から賜っているのだともっともっと強く自覚すべきです。イザヤがこのように言ってますね。今聞け、私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ、あなたを作り、あなたを母の胎内にいる時から形作り、あなたを助ける主はこう言う、恐れるな、私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルンよ、私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いたところに豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの子孫に、私の祝福をあなたの末裔に注ぐと。そうです、私も、そして皆さんも、そして地上のすべての人が神から命を賜っているのです。でも命にはこの肉体の命とともに神につながる霊の命というものがあることを心に留めたいと思います。今日の聖書の箇所にまず終わりの祭りの終わりの大いなる日にとあります。この祭りは仮魚の祭りと呼ばれるものであります。仮入れ、収穫を祝う祭りです。収穫の時、時間を惜しんで 泊まりがけで作業ができるために急ごしらえの仮小屋を作りました。それが仮魚、つまり彼らは収穫の間仮魚生活となったのであります。しかしこのお祭りにはそれ以上に霊的な意味があります。ご存知の通り、イスラエルの民は神の御心をなす神の民となるため、エジプトの奴隷生活から導き出されました。約束の地に入るまで40年、テント生活、つまり仮居生活をしました。そしてその中心が幕屋であります。彼らはこの幕屋で神を拝し、神の御旨を伺いました。カナンの地に定着してからはこの幕屋が神殿となりました。でも彼らはエジプトからの脱出、その絵を忘れないために仮魚の祭りを行った。この仮魚の祭りの間、神殿において犠牲を捧げました。そして毎日シロアムの池から運ばれた水が神殿の祭壇に注がれたのであります。そしてこの祭りの最後の日は最も大事な日とされていたのです。でも仮魚の祭りを行っても、イスラエルの民は長い年月のうちにいつしかこの儀式を行うことで自分たちは清められた神の民と思うようになっていました。でもそうではありません。儀式で人は清くなるのではありません。宗教儀式が人を神の民とするのでもありません。また神殿の実が神の臨在の場所でもありません。もしそのように考えるならば、神殿が偶像とされていると言わなければならないでしょう。もちろんここにも神はおられます。でも皆さんが家で炊事場に立っているそのところで祈るならば、そこにも神は共にいてくださいます。ソロモンが神殿を建てた時、何と祈ったでしょうか。その場所ではなくして、聖書ではもう近い使徒の働きの7章、キリスト者としての最初の殉教者でありますステパノが成した説教から、そのことをちょっと読んでみましょう。7章の47節から。ソロモンが神のために神殿を建てました。しかし意図高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。天は私の王座、 主は私の足台、あなた方は私のためにどのような家を建てようとするのかと言っています。神は信仰を持っている祈る人と共に今そこにおられます。ところで今日の聖書のお読みした最後、彼らの中にはイエスを捕らえたいと思う人たちもいたとありますが、この捕らえたいと思う人たちは誰でしょうか。前後を読みますと、それは祭司長やパリサイ人であったことがわかります。ではこの祭司長パリサイ人とはどのような人たちでありましょうか。祭司長たちは皆神から選ばれたレビ人たち、神に奉仕するために特別に分かたれたレビ人たちが祭司長であります。彼らは神殿で奉仕をしました。でもいつしか彼らは特権意識を持ち、権威主義者、形式主義者へと陥ってしまっておりました。そのような祭司長たちに対抗して民衆の中から立ち上がった宗教指導者たち、それがパリサイ人であります。彼らは聖書学者たちを中心とした律法を遵守しなければならないと強く説いた人たちであります。モーセ五書が律法の中心であります。でもパリサイ人たちはこのモーセ五書とともに預言書、諸書、そして口伝律法までも守らなければならないと強く主張しました。律法をさらに細分化して、多くの律法ができすぎて、ある意味では誰も律法を遵守することができないような状態にしてしまっている。実際パリサイ人たち自身律法を解くことはできますが、律法を守ってはいなかったのです。最も熱心な宗教者たちでありますパリサイ人をイエス様が偽善者たちよと叱責しますよね。それは今言ったような理由であります。イエス様はこのように形骸化してしまっている祭司長やパリサイ人たちだけでなく、民衆の心の目を覚まそうとして語られました。祭りの終わりの大いなる日、イエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。 聖書が言っている通りとは、旧約聖書に記されているメシア預言のお言葉です。このお言葉を自分のこととして語るのは、私がメシアですよという宣言なのですね。イエス様はご自分が救い主として来られたことをこのように宣言なさいました。私を信じる者は、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。このことをその旧約聖書メシア預言のお言葉として、イザヤ書とエゼキエル書からちょっと読んでみたいと思いますね。イザヤ書は12章。彼は私を神殿の入り口に、あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉から。またエゼキエルは、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると、水が神殿の敷居の下から東の方へ流れ出ていた。この水は東の地域に流れていき、アラバに下って海に入る。海に注ぎ込まれると、その水は良くなる。この川が流れていくところ、どこででもそこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きると予言されています。イエス様は人々をもうひとたび生かすために、生ける水を人々に与えるために、いえ、ご自身が生ける水となっておいでくださいました。そればかりではなくして、さらに読みますと、イエスはご自身を信じる人が、ものが受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかった彼らだとヨハネは記しています。救い主としての預言が成就するためには、イエス様は人としてこの世においでくださり、ご自分が十字架で人間の罪の贖いとして死ななければならないこと、そして父なる神の御元へ帰らなければならないことをご存知でした。なぜなら、御霊によってしか救いの真理を理解することはできないからです。聖霊によらなければ、誰もイエスを主であると告白することはできないとも記されていますね。私たちは自分の知恵で、イエス様は私の救い主です、私を 贖うためにご自身を罪の贖いとしてあの十字架につけたのですなんていうことは、自分の知恵で理解することなどできません。聖霊が皆様に望んでそのことを理解させてくださったのであります。イエス様がこのように語られているとき、このヨハネによる福音書を書いたマナ弟子のヨハネさえそのことを理解してはおりませんでした。なぜならばイエス様はまだ十字架についておられない、天に帰っておられないために、別の助け主なる真理の御霊はまだおいでくださっていなかったからであります。だからこそ群衆の間にも混乱があったのですね。この言葉を聞いて群衆の中にはこの方は確かにあの預言者だという人たちがいた、別の人たちはこの方はキリストだと言った。しかしこのように言う人たちもいた。キリストはガリラヤから出るだろうか、キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。彼らもよく聖書を読んで知っていた。でも聖霊が下っていなかったから、彼らはイエス様の本当の姿をまだ理解することはできなかったのであります。ですから彼らが混乱しているのは当然だったと言わなければならないでしょう。イエス様が十字架での技を成し終え、聖霊として地上に戻るために昇天されました。そして聖霊として下ってこられたのです。このイエス様の聖霊を受けたことで初めて直弟子たちでさえもイエス様が救い主であることを理解することができました。彼らはイエス様が十字架にかかるときには逃げ散りました。でも聖霊が下った後、彼らは自らも命を惜しむことなく宣教の技に就くことができました。それは聖霊の御業であります。この聖霊こそ人と神をつなぐものであり、神からの最高の恵み、神様からの贈り物ということができるでしょう。心の渇きを癒すのはこの聖霊、生ける水だけであります。そしてこの生ける水は心の表面だけを潤すのではありません。つまり自分だけが神の恵みを受けて満足すればそれでいいというようなものではありません。 もうひとたび38節、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますとあります。心の奥底まで、この生ける水で潤されるとき、生ける水はあなたの心から泉となって湧き溢れてくるのです。生ける水はそして川となって流れて、他の人々の心をも潤すでしょう。私にそんなことが起こるだろうか、私にそんなことができるだろうかって心配ですか。心配する必要はありません。聖書のこのお言葉はイエス様の約束です。イエス様のお言葉は信じる者すべてに必ず成就します。だから私たちがなすべきことは、不安があったり心配したりすることではありません。イエス様がなしてくださったこの十字架の御業を、そして聖霊として天から下ってきてくださったこのことを感謝して受け取ることであります。そしてイエス様が十字架にかかってくださったのは私の罪のためであったと感謝して受け止める。いえ、信じきることだと言うべきでしょうね。心の奥底まで信じきってイエス様をあなたが心の王座に据えるならば、イエス様は、イエス様の愛はあなたの心から湧き溢れてきます。これが今日イエス様が語られたお言葉です。あなたの心の内に、心の奥底にイエス様がいるならば、あなたは必ず愛の人に変われますし、あなたの心の奥底からイエス様の愛が泉となって湧き溢れてくるでしょう。主を褒めたたえたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちのために神の御蔵を捨ててこの地上にお下りくださり、私のために十字架についてくださったことをありがとうございます。私の罪はあなたの十字架の贖いによって完全に消し去られ、清いものとされていることを信じてありがとうございます。それだけではなくして、聖霊様が私にそのことを教えてくださいました。主よ、私の心の王座にお付きください。私はあなたのあのなしてくださった愛を生きてゆきとございます。その時私の心からはあなたの愛があふれ出るという約束、それを信じてありがとうございます。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。
それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌577番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。では2023年のテーマソングですね、共に主を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが御前にあるご一同とともに豊かに限りなくありますように。
どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。